先週私たちはクリスマス礼拝を守りました。イエス・キリストが私たちの救いのために来てくださったことを記念する喜びの礼拝でありました。ただ私たちにとっても、やはりクリスマスというのはその時だけの事柄に終わってしまう可能性は決してないわけではありません。クリスマスの日が過ぎれば、気がつけばこの年末の忙しい時期でありますし、やり残したこと、いろんな課題に追われている面と、新年を迎える準備に忙しい面と、全てはまた元の生活に戻っていくような、そういう思いが他にある方も、いても少しもおかしくないと思います。でもちろんクリスチャンだからといって25日を過ぎてもいつまでもお祭り気分でルンルンとしていましょうということを言いたいわけではありません。しかしやはりクリスマスというものの意味を私たちは聖書から力強く聞いていきたいのです。クリスマスというのは一度きりで、その日が終わればまた全てがすぐに天に帰ってしまう、そういう束の間の出来事ではないのです。確かに人目には目立たない仕方でありますが、私たちのために緑子イエス・キリストが来てくださった、その方が今私たちと共にいてくださる、そのことを私たちはやはり聞いている。あのクリスマスの夜、御使いによってイエス様の誕生を知らされた羊飼いたちはどうしたでしょうか。天の大軍がまた天に去った後、同じように羊を飼っていたか。そうではなくて、早速ベツレヘムに向かって救い主イエス・キリストを礼拝したのです。また東の国から来た博士たちもイエス様を礼拝して宝物を捧げた後に、確かに自分たちの国へ帰っていきましたけれども、その時彼らは別の道を通っていった、これまでとは違う歩みをするものとなったということが示唆されております。私たちもまた、目に見えて何かが変わるかどうかは分かりませんけれども、私たちのところに来てくださった神の一人子イエス様と出会い、そのイエス様を心にお迎えすることの中で、その方を礼拝することの中で、また新しい歩みが始まっているということ、始められているということをやはり覚えていきたいのです。ただいまは新約聖書のルカによる福音書の2章の22節以下に記されている御言葉をご一緒に聞きました。ここにはもう一人お生まれになったイエス様を喜びのうちに迎えている人、シメオンという人物の話が記されています。今日は今しばらくこのシメオンという人物に、その物語に思いを巡らしながら神様を礼拝したい、そしてクリスマスというものの意味をまた新たに思い巡らしたいと思っております。そこで早速見てまいりますが、このシメオンという人は一体どういう人なのか見てみましても、聖書の中には特にどこの出身であるか、これまでどういう人生を送ってきたのか、そういうことについては何も語っておりません。ただ25節から26節にかけてこのように記されています。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼に留まっていた。そして主が遣わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。正しい人、 信仰心の厚い人、そして聖霊が彼にとどまっていた、そういう人であると、まあ、聞きますと、まあ、皆さんよ、どうでしょうか。私などやはりどこかでこうシメオンというのは、まあ、信仰的にも人格的にもやはり並外れたこう優れた人、立派な人であって、まあ、そうであるからこそ聖霊が彼の上にとどまっていたと、まあ、受け止めがちなところがあります。しかし聖書は正しいとか信仰が厚いと言いましても、それはその人自身が特別に優れた人、完全な人であったということを言っているわけではないんですね。むしろその聖書が語る正しさとか信仰というのは、あくまでも神様との関わりを示すものです。で、それはどこまでも神様を信頼して、自分を神様に委ねながら、神様の御心に心を開いて従う歩みをしていた、そういう意味です。で、しかも、だから何の欠点もない、何の落ち度もない、そういうことを言っているわけではないんですね。シメオンでさえ人間としての弱さがあったであります。あったはずですし、欠けがあったはずでありますし、また、目に見える形ではないとしても、罪と呼ぶべき面が必ずあったはずであります。そしてまた、まあ、シメオン自身の言葉から想像されますように、高齢となり、自分の死というものを意識せずには折れない時を迎えた今、自分のそういう貧しさや弱さというものをますます強く深く感じていたと言っても良いと思うのです。ただそういう自分の弱さとか貧しさを感じるがゆえに、それを覆い隠すように全てを自分で背負い込んで、何か自分の中に固くなに閉じ込むのではなくて、むしろその一切を神様に明け渡す信仰に生きることができた。そしてそうであるからこそ、そのシメオンを神の霊である聖霊が捉えていたし、シメオン自身もその聖霊の導きに自分を開き、委ねることができていたのです。ちなみにこのシメオンが出てまいります、その前の22節から24節を見てみますと、生まれたばかりのイエス様を、ヨセフとマリアの両親が神殿に連れてきた時のことが書いてあります。何やら律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎて、その子を主に捧げるためにエルサレムに連れて行った。律法にある通りに、こうしたんだ、律法に言われている通りの捧げ物をするためだったんだと、何かこと細かに律法のことが記されています。で、イエス様がなんでこんなに律法律法と細かいことにこだわっているのか、私たちは、ひょっとしたら違和感を覚える方があるかもしれません。イエス様はもうそういう律法を超えた方なんだから、そんな細かいことはどうでもいいじゃないかと、そのように思いたくなるところがあるかもしれません。ただ、今日一つ一つを説明するゆとりはありませんけれども、このところでルカが言わんとしておりますのは、むしろイエス様は私たちをその律法と罪の支配のもとにある私たちを救い出すために、今私たちと同じ罪人の一人となって、律法の一つ一つの掟に服し、その律法のもとに生きる人としてご自分の身を置いてくださったという、そういうことなんですね。救いにしたからといって自分だけはお前たちとは違うんだ、もう律法なんかどうでもいいんだと、そんな支配は受けない、そういう優れた自分を信じなさいと、イエス様はご自分を示したんじゃないのです。 律法や罪の支配に囚われてしまっている私たち。で、そうであるがゆえに、心を固くなりなり、神様に対しても、本当に信頼を得ることができない。隣人に対しても本当の愛を持つことができない。そういう私たちを救うためにこそ、そういう私たちと同じ罪人の一人となって、イエス様はこの世に生まれてくださった。そして律法のもとにご自分の身を置いてくださった。その何の変哲もないような、普通の赤ちゃんとなって、イエス様は来てくださり、そこから私たちのための救いの御業を始めようとされているのです。そのことがここに、記されているんですね。そしてシメオンの話に戻りますけれども、その意味では彼もまた、その意味では最も普通の人だったんです。正しい信仰が厚いというのは、それだけ優れていたという意味ではなくて、その意味で最も普通の人間としての弱さや貧しさというものを自分自身のうちに深く覚えることができた、知っていた。だからこそ自分を主張するのではなくて、自分を持ち上げるのではなくて、聖霊によって捉えられ、その人間の弱さの中から始まっている神様の救いの御業に目が開かれていたのです。26節を見ますと、彼は主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。そうあります。私たちからすると、随分大胆なことを彼は信じていたんだなと、不思議にさえ思う。いや、自分はダメだな。この自分は、他の人は救われるかもしれないけども、自分はどうかなと、自信投げにしているのが何か、せめて信仰者らしい姿かと、勝手に思い込んでいるのが私たちです。それは、むしろ私たちは固くなだからですよね。本当に自分の弱さを知り、そしてその弱さの中に来てくださったイエス様を聖霊によって示されているならば、いや、そこにこそ聖霊の語る約束を信じることができる、その神様に自分を委ねることができる、そういう信仰へと導かれていたのではないでしょうか。そしてそれ以降、その後に、その聖霊の予言とシメオンの信仰を受けるようにして、話が続いていきます。そして、一つ一つ見ていくようですが、29節、30節の方を見ていきますと、いよいよヨセフとマリアに連れられてきた幼子イエス様を見つけたシメオンが、そこで全てを理解したかのように、神様を、そのイエス様を自分の腕に抱いて、イエス様を今まで約束として示されていたイエス様を自分の腕に抱いて、神様を褒めたたえるんです。主よ、今こそ、あなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。で、まず、主よ、今こそあなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。この言葉をよくよく見ますと、そっくりとは言えないんですが、クリスマスの時期によく聞かれます、もう一つの御言葉と似ていることにお気づきになる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。それは、イエス様の母親となるマリアに御使いのガブリエルからお告げが伝えられたときに、驚き戸惑いながらも神の言葉を心に収めながらマリアが語った言葉です。私は主のはしためです。お言葉通り 好みになりますように。まあ、実際、もともとのギリシャ語でも、そのお言葉通りというのは全く同じ言葉が使われております。そして、マリアもシメオンも、自分が主に仕えるしもべである、はしためであるということとされていることに、まあ、深い喜びを見出しながら、そのことにこそ自分の幸いがあるということに、喜びを覚えながら、自分の歩みが、お言葉通りであるということ、神の御心を第一にし、その神の御心通りにあるということに、喜びを見出しております。まあ、しかも、マリアの場合は、神様の約束を信じて、これから自分の中にイエス様をお迎えしていくことを言い表したのに対して、シメオンにおいては、その御心がまさにお言葉通りに実現している。自分のこの二つの目で、見ることができるような形で、今ここにおいてすでに、そのことがお言葉通りに成就されているということを悟り、喜び、神様を褒めたたえています。ここに私たちの信仰の中心があります。クリスマスの中心があります。それはもう来年のクリスマスまで天に帰ってしまったものではないんです。私たちのもとに確かに留まっておられる、今私たちが自分の目で見ることができるほどに具体的に私たちの命の中に、心の中に留まってくださっている。シメオンはそのイエス様を抱き留めながら、もう自分は安らかに去ることができるとさえ言っております。で、これは、まあ、平たく言えば、まあ、もういつ死んでもいい、まあ、そういう喜びだと、まあ、言ってもいいでしょう。ただ、まあ、もう少し言うならば、それは死というものさえ必ず自分が迎える。しかもシメオンにとっては、もうそう遠くはないであろうと思われるその死というものさえ、彼には災いではないのだ。自分の人生を残酷に、不条理に断ち切ってしまう、悲しむべき災いではないのだということを、彼は言っているのです。いや、もちろん、死というものそのものはどういう死であったとしても悲しみがあるでしょう。そこに悔いや恨みというものさえ伴ってもおかしくない、そういうものを含ん、暗い影を含んでいます。しかし今ここに来てくださった自分が迎えることができたイエス様にあって、そういう暗い影さえ、死という災いさえも必ずそれは祝福へと変えられていく、そういう神の道からがここにあるということをシメオンは信じているのです。いや、むしろその影や闇が深ければ深いほど、神の祝福は、神の恵みの光は照り輝いていく、私たちを包んでくださる、そういう約束を信じてシメオンはこのように賛美しているのです。そしてこれはただ人生の終わりとしての 死ということだけを言っているわけではないという解釈をしてもいいかと思います。今私たちは一つの年の終わりを迎えようとしています。まあ、すぐ一年を 思い返して、やはりさまざまなことが思い起こされるでありましょう。でもちろん喜ばしいこと、喜びであったこと、嬉しかったこと、まあ、それもたくさんあると思います。でそれは確かに神様がくださった祝福であり、豊かな恵みです。でも同時に、さまざまな苦労が、しばしば誰にも言えないような労苦や痛みというものがあったとしても、それはおかしくないでありましょうし、それがまた来る年、将来に向けての不安の材料になる、思い煩いの材料になるということも、人間であれば、自然といえば自然なことでありましょう。で、そうした人、で、そうしたこと、事柄一つ一つは、いや、信仰さえあれば大丈夫なんですよ。そんな心配しなくていいんですよ。そう言えるような小さなことではないかもしれません。本当にその人にとっては、どうして乗り越えてよいのかわからない。どう理解してよいのかわからない重荷であったり痛みであったりすることもあるでしょう。ただこの時に私たちはもう一度あのマリアとシメオンが語っていることを思い巡らしたいんですね。私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。大したことないから大丈夫だよって言うんじゃなくて、私は主のはしため、神の見てからそれを受け取っていく、どうしてなのかわからないけれども、神の見てが私に授けてくださるから、それを受け取っていく。そしてそれは神の御手の中にあるからこそ、必ず祝福へと変えられていく。今こそ、このしもべを安らかに立たせてくださいますと、言い得るほどに、すべてが神様によって豊かに祝福され、納得させられていく時が必ず来る。そのことを信じて、私たちの思いさえ超えて、私たちの痛みさえ貫いて、かけがえのない神の救いという宝に変えられていくことを信じて、私たちは一つ一つのことを担っていくのです。で最後にいたしますけれども、この賛美の中で、まあ、後半ですね、31節から32節にかけて、このようにシメオンは締めくくっています。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの神、イスラエルの誉れです。でまず、整えてくださった救いという言葉がありますが、これはもう聖書の中では、神様が永遠の御心においてそうなるようにと、定められたこと、永遠の御心を、ご計画を言い表すときの言い回しです。ですからそれは人間の思いで判断することではないんですね。シメオンがそう思った、イスラエルの人たちがそう期待したというんじゃなくて、もう神様がそのように定めてくださっている。そしてそうであるからこそ、人間の事情がどうであろうとも、それを妨げることはない。神様が必ずそれを、この世のどんな状況であっても、人間の罪でさえ、いや、この私の罪でさえ、その神様の祝福を妨げることはないということ。神様がそのことを永遠において、すでに定めてくださっている。そのことを信じて語る言葉です。そして何と言ってもそれは、万民のためのもの、特に、異邦人を照らす啓示の光だと言われています。なんとなく見てればそうかなという程度で終わってしまいますけれども、イスラエルの誉れという前に 異邦人を照らす啓示の光という言葉が先に来てるんですね。イスラエルの歴史の中でこんなことはありえない話なんです。イスラエルが先なんです。いや、異邦人はむしろ傍観者なんです。イスラエルが神様に祝福されるんだ、異邦人はそれを見て、ああいいなぁと指をくわえて羨ましがる、それが旧約聖書のむしろ信仰なんです。でもそうじゃなくて、神様は神様から見捨てられていると思われているような、神の祝福から排除されているとみなされているような異邦人を先に持ってくる、異邦人の光となってくださる。まあもちろん、そのイスラエルが先か異邦人が先か、そんなことを別に比べ合っているわけではないですよ。そんな1番とか2番とか、そういうことが神様の中でそんなことを問題にしているわけではないんですが、いやでもそのように異邦人を前に持って来ずには折れないような異邦人に対する愛を神様がここで示してくださっている。そのことをシメオンが自分自身体験しながら、自分自身の闇の中で、弱さの中で体験しながら、そのことを私たちに告げてくれているのです。地獄から遠いと思われている、これさえなければと私たちが思ってしまいがちなところに、神様が第一にその愛を向けてくださり、祝福を向けてくださっている。イエス様をお迎えするときに、私たちは自分自身の、また自分の周りの事柄一つ一つを、このような神様の愛の御心の中で捉え直し、解釈し直し、受け取り、祝福として受け取り直していくことができるのですし、またそうするように招かれているのです。繰り返しみたいになりますが、過ぎゆくこの一年を振り返りながら、またそのような考えにつけらなくても、今自分が置かれているところ、自分に与えられている課題というものを見つめながら、私たちはこの神の救い、異邦人を照らす啓示の光として来てくださったイエス様をまず第一に私たちの心にお迎えしたいと思うのです。私たちは弱いものかもしれません。数多くの失敗と過ちと罪を犯したものかもしれません。そして私たちが乗り越えなければいけないと思っている、あるいは思い込んでいる課題は重たいものかもしれません。ただそういうものを神様は退けるのではなくて、そこにこそ神様の祝福があるということ、そこにこそ神様が心にかけ、第一に心にかけ、イエス様を与えずには折れないほどに愛を注いでくださっている、その啓示の泉があるということを私たちは覚えたいのです。そして改めてシメオンと共に賛美の言葉を口にしながら、新しい年に向かう、新しい時に向かう歩みを新たにしたいと思います。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。そこに神の平安があり、神の救いがある。だからこそ私たちは去っていくにせよ、新たに歩み出すにせよ、平安の中を、祝福の中を行くことができるんです。お祈りいたします。 天の父なる神様、あなたはまさに御一人子、その一人子であるイエス・キリストをお与えくださるほどに私たちを愛してくださいました。私たちはさまざまな弱さを持ち、汚れを持ち、また重荷を負い、罪の縄目に捕らえられているものです。またそれゆえに思い煩いの中、不安の中にあるものであることを今井に覚えずにはおれません。しかしそのような私たちにこそ、あなたは目を留め、心を留め、その中にこそ御子イエス・キリストを救い主として送ってくださいました。どうぞ私たちがその御子イエス・キリストを心に迎えつつ、また新たな歩みへと、招かれている新たな歩みへと踏み出していくことができるように導いてください。何よりもあなたご自身が私たちに、私たちを愛する、私たちを救うとの約束を与えてくださいました。そのお言葉通りに、あなたのしもべとして、はしためとして、すべてをあなたの御手から受け、あなたの御手に返していくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前を捧げします。アーメン。